ということで、前半は奥君からのクロージングは意思決定ということでお送りしてまいります。奥いかがでしたか？
いやもう感動です目の前で解説していただいてより理解が深まりました。
よかった、ありがとうございます、はい、では続いては、漫画家のゆきこさん。
はい、
はい、じゃゆきこさんの好きな遠藤五六は、
はい、私の好きな遠藤五六は、ストーリーを支配しろです。おお、
漫画家っぽい感じですね、はい、ストーリーを、はい、まさしくですよ、ストーリーを支配しろってご自身でね、ストーリーも考えて作ってらっしゃるから、うんうん、
はい、
これがもう本業ですよね、本当ね。
そうですね、
ある種。でもこれに惹かれた理由っていうのはなんでなんですか？
はい、ですね、私は漫画作るときストーリーを作るんですけど、
うん、
漫画の中でしか作ってないっていうか、その、
うんうん、
物が、作り物っていうか、そういうふうに考えてるんですけど、
うん、
遠藤さんは普段からお仕事の時もなんか交渉をする時も全部ストーリーで考えていらっしゃるというのを知った時にちょっとした衝撃を受けまして、かっこいいなと。
おー、かっこいい。
さっきのクロージングじゃないですけど、あの好きになりました
ファン化が進んだぞ、
はい、ファンになりました
そう、それはゆきこさんから見ると、そのゆきこさんはストーリーはまあそのフェイクっていうところがあるってことなんですけど、
はい、
遠藤さんの場合日常の中からもうそれがストーリーにしていってるっていうところがかっこいいなって思われたんですか？
はい、考えながらストーリーを作りながら喋ってるっていうことじゃないですか、
うん、
頭の中どうなってるのかなって
それ気になりますね。
確かに、はい、
頭の中どうなってるんですか、遠藤さん。
これね、このよくほら俺らの業界だからストーリーっていう言葉とかさ最近好きじゃない、なんか世の中がストーリーとか物語とかって、うん、だからこういう言葉を使ってるんだけど、
確かにありますね、
うん、これはね、要はねキャッチーにみんなにイメージしやすいからストーリーって言ってるだけでね、
はい、
俺が本当に言ってるとかテクニックとして気にしてるのはね、
はい、
支離滅裂になるなよっていうわけ。
支離滅裂になるなよ、
そう、要はね破綻するなよってこと、言ってることやってることが。
ああ、
うん、なるほど、
うん、
なるほど。
だ漫画でも何でもそうなんだけどさ、うん、面白いか面白くないかってさ話がちゃんとつながってるっていうことでしょ、
うんうんうん、
何かを期待させてその期待に応えてくるとか、
うんうんうん、
その期待を裏切ってくるとかっていうのがちゃんとしてることでしょ。
そうですね、うん、
例えばまあ漫画家さんがいるからさもうあの分かると思うんだけどさ、
はい、
剣と魔法の世界ですって言ってさ、
はいはい、
あのまあやってた、まあ、剣と魔法の世界って言ったら何でもありになっちゃうからあれだけどさ、あの、うん、少年誌のさ格闘漫画みたいなのにしようやと、高校生が喧嘩する漫画、
うんうん、
はい、そうすると大体どこの学校が強いだ誰が強いだって出てくるじゃない、
うんうん、
で負けた学校がさ最終兵器って言ってドラゴン召喚してきて相手の学校焼き滅って勝ってエンディングってどう思う？
ちょっと世界観が急に変わってる
なんか作者病気になったのかな
もう終わらせたかったのかなみたいな、はい、
そんなのダメだろって言うとね、お前が言ってる話の中でドラゴンが出てきちゃダメでしょ、
はい、
うんうん、これがねストーリーがちゃんとできてるっていう、これが破綻するなよって。でこれを物語で考えると分かりやすいでしょ、
はい、
今みたいな例えばこう昔々のトレンディードラマ、あの僕は死にませんだとかさ、うん、なんかいろんなのあったじゃない、
はい、
あの時のね最後のエンディングっていうかね、こう、はい、惚れ薬みたいなの出てきたらどう思う？
台無しですね努力が
感動を返せみたいな
そういうのダメでしょってなると、ね、こうやってストーリーで考えると分かるでしょ、自分はどんな物語、どんな生き方、どんな考え方をしてるの、現代アドベンチャーかもしれない、 SF かもしれない、宇宙でもいいよと、どんなイメージを持ってやってるのって言ったら、そのイメージの中で使えること、やれること、やらなきゃいけないこと、やっちゃいけないことって分かるでしょ。
うんうんうんうん、
だ例えばね、そのストーリーがあって自分はね熱血教師だみたいなのがあったとしたらね、
うん、
やっぱり突然ドラゴン出てきちゃいけないし、惚れ薬は出てきちゃいけないんだよ
確かに、うん、
そうですね。
で熱血教師だとかって言ってるんであればね、まあ体育の先生みたいになるのかもしれないじゃない、
はい、
家庭科の先生だとちょっとやりにくいよね、
まあ、熱血のなんかも種類が違う気がしますね。
で、はい、部活の顧問だって将棋部とかやりにくいだろう。
ちょっと地味ですね。
卓球部とか、やっぱり野球部、サッカー部、ラグビー部とか。
まあ確かにそこら辺はスポコンな感じはしますね。
こうやってねイメージを、固めてる。これがさっきのねキャラクターのクロージングっていうところ。こういうキャラクターをちゃんと作ってそこにクロージングをしたらそのストーリーの中で違和感出すなよってこと。
なるほどな。
だ遠藤さとしの物語、大森の物語、これね、うん、どれが大きいかっていうのは当然あるんだよね、この世界観っていうレベルでどこの大きさがあるんだけど、うん、その中の登場人物としてそぐわないことはしちゃいけないよと、これはね、嘘をつかないとかっていうのもそうだと、これあのアニメのキャラクターとかって分かりやすいよね、素直なキャラは素直なまま、頑張る人は頑張るままで頑張った成果があると。だから遠藤さとしのこの大森のストーリーの中ではね、嘘をつくっていうキャラクターは多分ないはず。で、みんなが嘘をつかない遠藤だって分かってくれたらね、嘘をつけるようになる。これどういうことかっていうとね、俺が嘘をつくとね、みんながね、思ってくれる。あの遠藤さんが嘘をつかなきゃいけない状況が何かある。
そっちですか。
なるほど。
あの遠藤さんに嘘をつかせてしまったとか。
申し訳ないみたいなね。
わかる。これがマメに嘘つく人じゃまたかってなっちゃうでしょ。
そうですね、それが当たり前の人になっちゃいますもんね。
嘘をつかない人っていうのがみんな分かってくれたら、実は嘘をついたことにみんなが意味を考えてくる、はい、こういう状態を作るためにストーリーの一貫性、これは世界観と言ってもいいし、キャラクターの一貫性と言ってもいいんだけど、一貫性が大事だよ。この一貫性を相手が知った時、相手の思考期待が読めるから。でその思考と期待が読めれば大どんでん返しもできるし、ハッピーエンド、ストレートも投げれるよと。もうこれは漫画家さんは得意でしょ。
はい、得意です。
だみんながね、彼の成長に期待してる、うんぬんって言って、その通りヒーローズジャーニー、彼がヒーローで主人公でいいかもしれないけど、物語中盤でね、彼戦線離脱しちゃう、みんなって
なっちゃうね。
彼が大魔王を倒すんじゃなかったのって思ってね、
はい、
彼いなくなっちゃう、
はい、
で終盤ね、大魔王と戦う、彼じゃないやつが戦ってくるね、当然彼ね勝てない、あの彼っていうかその彼じゃない子たちはね勝てない、そうとね、彼実は死んでなかった、
おっと
多分出てきちゃうよね。
そうですね。
でやっぱり彼がいて大魔王を倒すみたいな。
なるほど。
こういうのね、大の大冒険でアバンがそうやって出て
きた。確かに
ありましたね。ヒーローは遅れて登場みたいな。
そうだよね。本来は戦力のインフレでアバンはもういなくなったはずなんだけど、実は隠れて修行してみんなのことを陰ながら守ってて、最後の最後出てきました。
めちゃくちゃかっこいい登場ですよね。
そうだ
から
ね、アニメの世界とかっていうのはすごくしっかりやってる。で映画とかも当然最上級いっぱいやってあるんだけど、映画っていうのはさ、やっぱり大人が見るしお金もかけてるからちょっと複雑なんだよね、でその複雑なのがいいのが映画。そこ行くと漫画はね、小学生中学生を対象にしてるからシンプルイズベスト。
はい、
だからワンピースとかもそう、ルフィが一直線で、まあ、海賊王になる、これだけだよね、でサンジは女性が大事、敵であろうと女性は大事、ゾロはただただ強くなりたい、っていうとね、考え方が一貫性があって、ゾロだったらこういう時どう動く、サンジだったらどう動くっていう期待通りのことをしてくれる、ただたまに期待通りじゃないことが言うと読者は勘ぐるよね。
勘ぐるね。
何があったんだ、なんかのフックだ、このあとこんな展開あるんじゃないかって楽しみにならない。
なりますね。
そうすると見続けちゃうよね。
見続けちゃう。今みたいなことって実際そのこう漫画をね、はい、描く時ってゆきこさん意識したりしてるんですか？
多分してると思います。
あやっぱそう、なんかね、こう奥君と私がうなずく時のうなずき方が違ったからそうなのかなと思って。なるほど、
はい、
そっかそっか。遠藤さんはじゃあその映画とか漫画とかを見る時は、そのキャラクターがどんなキャラクターなんだろうとか、 そういうとこもしっかり見極めながら見てるイメージはあるんですか？
そうだね、基本的にはほら勉強のために見てるから、うん、なんだろう、集中して見てられてないっていうかさ、うん、余計なことばっか気になっちゃうっていう感じかな。うん、だから感情移入はねしにくいよね。
なるほど。ちょっとうるっとかはあんまりならないってことですか？
なるポイントでここうるポイントだなって思っちゃうから、これうるうるだなみたいな。
つられてうるうるはするんですか？
あ、もちろんネタによってはすると思う。例えば俺はほら子供ネタとかはやっぱ弱いからさ、
そうです、ね、
子供ネタとかだとやっぱうるうるしちゃうけど、うん、これがサスペンスものの男女のやつとかで恋愛的にうるうるとかは来ない。
あ、
なるほど、ここ来るんだなみたいな感じで。
なるほど。
これなんかこの映画の見方、物語の見方をの頭、遠藤さんの頭の中が覗けると、うんうん、なんかいろんな違った視線で見れそうな気がしますね、う
ん
う
ん、なんか勉強になりますね、
うん、だからね、1回目はねフラットに見た方がいいと思う。そうじゃなくて映画そのものの楽しさがなくなっちゃうから、で、1回見て面白かったなと思ったとしたならば、なぜ自分が面白いと思ったかを、うんうん、解明するためにもう1回見るっていうのがおすすめかな。
うん、なるほど、うん、
確かに。
そう、まずは一回普通に見てみないと、やっぱりこの最初からさ、こう斜め横から見てるんですが、ちょっとね、それも可愛くないので。
そうですね。まずは純粋に楽しんで。
純粋に楽しんでみて、で一番いいのはね、劇場でちゃんと見ましょうと。
はい、
それで面白かったっていうんだったら DVD 借りてきたりとかさ、して次はなぜ自分が面白いか。そうするとね、自分がどこがツボだ、どういうのをいいっていう価値観みたいなのが分かるでしょ、
うん、
で、その映画って全国でこう上映されてるっていうんだとするとね、あ、自分と同じ価値観を持っている人がこのぐらいいるんだとか、自分はそのどのぐらいこうシェアを取れる価値観をしてるんだとかっていうのが分かるでしょ。例えばだけど、世の中で話題になってる漫画いっぱいあるよね、
はい、
ここ何回か、例えば進撃の巨人ぐらいからさ、すごいこの世の中で騒がれるような漫画って、ワンピースなんか昔々からあるけど、
はい、
ああいうのを見た時にね、俺全然わかんないのよ、良さが、ってなると、
うん、
あれ全体で俺ずれてるなとかが分かって、ただ全体はあれをああいうとこを良しとする感覚を持ってるんだなとかが分かる。
世の中の流れと自分を照らし合わせるっていうことですか？
そうそうそう、自分どっち側って。で、俺ら商売人で言うと、世の中と違うって分かったら大チャンスってことだよ。
大チャンス、
そうでしょ、うん、だって希少価値が高い自分がいたってことだから。世の中はこういうのが好きで、こういうとこに感動してたって時に、はい、あれ俺ピンとこないって言うと、俺は違うところだとか、それをピンとこない何か理由を持ってるわけだから、
はい、
もしかしたらそれはこの世の中の人たちからに伝えるとね、奇跡のひらめきかもしれないし、新しい価値観かもしれないでしょ。
なるほど、
確かに。
ただ価値観だなんだを彼らは気づいていないから、それを伝えることが大変であるけど、はい、伝わったとしたら、要はね、全体の 80%100% とかっていうシェアを我々は取り合ってるわけじゃなくて、自分らの商売に十分なシェアだけ取ればいいわけだよね。全体の 0.1% でもこっち向いてくれたら俺ら食っていけるから。
そうですよね、世の中全部じゃなくていいですもんね。
そう、クライアント数がね、20件30件100件なんて絶対いらないようなちっちゃいお仕事を俺らさせてもらってるって言うんだね。そのぐらいの規模感の会社じゃない。
はい、
その時にね、たった 0.1% の人が、何かのくくりの中の 0.1% の人が、俺ら面白いとか、あれそういうのありみたいに思ってくれたら、勝ち目あんじゃないっていうのが。
そうですよ、だって世の中の流行りって言っても全員が全員そうではなくて、こうね、遠藤さんみたいに、あれ自分も当てはまらないっていう人がいるんだから、他にも絶対何人かはね、いるはずですもんね。そういう人が、あ、いいねって言ってくれたら十分ですよね、きっとね。
そうだからね、多数派の構成員ってどういう人たちでできてるかっていうと、多数派になるコアになって、それがまさに素晴らしいって言ってる人もいるんだけど、結構ね、薄い人がいて、これどういう人かっていうと、選択肢が他にないから、じゃあこれでもいい 選択肢がないならこれで OK って言ってる妥協でそこにいる人もいる。
妥協、選択肢がないからか。
そう、なるほど。だから選択肢を見せたら浮気する人がいるってこと、うん、その選択肢になれたとしたら、うん、これはもしかしたらイノベーター、パイオニアと呼ばれる人材かもしれないよね。
はあ、はあ、うん、
パイオニア、
うん、かっこいい、
かっこいい、
かっこいいです、
うん、
こういうのをね、キャラクターとかストーリーの中で遠藤さとしヒストリー、遠藤さとしキャラクターズみたいなので、うん、俺はそういうとこにいた方がいいなと思ったから、うん、すげえ無理くり頑張ってそこにいる
そうなんですか。
遠藤さとしっていうキャラクターをすげえ頑張って無理くりそこに置いたってことですか、う
ん、だってこのメンバー薄々気づいてあるかもしれないし、玉木なんて本社勤めだから気づくだろ、
はい、
普段の俺って意外と普通の人だ
ろ。そうなんですか。
そうなんですか。
そう、いや 普通にあの優しいおじさんだよ
普通の人っていうと何かあれなんだけど、結構気遣いしいな常識人だろ。
そうですね、あの人一倍真面目だし、人一倍気遣うし、うん、あと本当に優しいし、あと子供大好きだし、うん、
あの破天荒さはゼロだ。
ないかもしれないです。へー、ないかもしれない。確かに普通の時は
普通の
時お仕事スイッチが入ってる、お仕事の場の時は確かにそういうのも出してるなと思うんですけど、うんうんうん、普通にこう事務所にいて仕事それぞれしてる時は、うん、うん、ないかも、ないかも。
そうだからね、ここでどこまでネタバラシっていうのはあれなんだけどね、うん、あのみんな感じて、みんながこういいなって思ってる遠藤さとしね、違和感をすごい感じる男なんだろ、うん、普通の人たちからすると。
はいはいはい、
本当に24時間365日俺このままだったら社会不適合者だからね
そうですね、
大変ですね確かに
生きにくいですね、
はい、ただそうであってもタレントさんと一緒だよね、はい、いつでも遠藤さとしだよっていうのは忘れないと、うんうんうん、例えば普通のおっさんに思われる時、思われそうな時でも、それは俺はねちゃんと遠藤さとしなんだよっていうのを常々やってると、ちょっとずつそれでいられる時間が増えていくし、
うん、
まあ、それが俺そのものになってくるような感覚にもなると、うんうんうん、だから最初はね無理くり演じてたかもしれないけど、演じてた遠藤さとしは俺が憧れてる遠藤さとしだから、やっぱりそこに近づこうとしてる、うん、あの憧れてないものは無理だよ、うんうんうん、ただ奥村が俺に憧れてくれたみたいなことを言ってくれたとしたらね、
はい、
俺も俺に憧れてるから一生懸命それをそうなりたいなと思って頑張ってると。
うーん、
かっこいいね、俺も俺に憧れてるって言えるとこね、うん、
ちょっとメモをしとかないとダメですね。
ダメですね、
名言が出ましたね。
だからね、今の俺なんつうのはね、まだまだだよ、これからもっと頑張りたいって感じ。
はい、はい、ありがとうございます。それではまたここで一曲お送りいたします。バービーボーイズでプリティドール。